はい、7月5日木曜日17時になりました。木曜ロジンチャンプルのお時間でございます。
はい、
よろしくお願いします。
前番組が始まった相方の友達が出てました、トモキさん。
お、台風がまた発生しましたよ。
はい、
あらかきしな
さん、はい、劇団から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
さあ、うん、もう7月入りましたね。
はいはい、
入りましたね。
下半期突入ですよ。
下半期突入ですよ。そんな中2個目の台風、
2個目ですよ。でもまあ前回の台風そんな大きくなかったです、
ね。まあまあそんなに大きくない。
でも思ったよりだったの。思ったよりでかかった、逆に。なんかその前の6月の中旬にも1回来たじゃないですか、うん、あれが結構なんか肩透かしというか、あ、そんなでもなかったみたいな、
あれは急に明日来るよっていうな
ぐらいの
親戚のおじさんぐらいの勢い
だ
った
でも今回もじゃなかったですか、うん、6月30のも結構2日前ぐらいに
台風になりました。ぶつかりますぐらいのテンションだった気がしたんで、
で一応ね、でしかも結構ちょっと長めというか、30日の土曜日の夜に来て、朝起きたら晴れてるかなと思ったら結構ずっと、
まだ風バーバー、ね、
今日も降ってたりとかするの で
今週ずっと雨ぐらい、
だからでも大変だな雨な。
で来いやいや明けたはずなんだけどね、
もう一回入りました、
よくあるけど、で来週の火曜日か水曜日にまた直撃予報を10日あたり
ってことだ。マリアがやってくるんだろ。
マリアでしょ。なんかもう名前で強そうっすよね。ちょっと
名前がマリア
マリアなんて
神の名前でしょ。
そうだよ、もう
マリアですよ。マリア
平日に来るってでも久々じゃないですか、なんかイメージ。
そう、う
ん、なんか最近土日にずっと来てて、イベントがイベントがって言ってるイメージがある。
台風来て暴風域入るけど明日には抜けるから明日仕事なんだよなみたいなので、台風の日に飲みに行けないみたいなのが
行くないかな
結構、あ、いや僕が行ったわけじゃないですよ、
まあ、周りが ね一般的にね、
そうそう
っていう。まあでも台風ね、こればっかりはね。でも来なかったら来ないでなんかあるじゃない、いろいろあるみたいじゃないですか、サンゴがとか海がとか、
まあまあまあまあ
ね、水不足がみたいなね、
うん、まあ、今年は特にさ断水になるかもしれないって言ってたら、もう雨はもう帳消しされたんじゃないですか。
でもなんか 88% ぐらい溜まったみたいなツイートがあります。
ありがとうございます。
でも多分いやそんなすぐ溢れる、
溢れても
そんなすぐちっちゃいな。
ちなみになんですけど、不謹慎だったらごめんなさいね、皆さんの台風のお過ごし方って何かあります？
私本当にこればっかりはないんですよ。
いや、さすがに DVD は見るでしょ。
見ない。
あ、俺見た。
だから今回のが午前中が暴風域に入るから午後出勤でいいよって言われたんですよ、
はい、
まあ、朝起きたら晴れてるというかまだ全然これからみたいな、うん、なんか結構スピードがゆっくりだから逆に午後の方が
早
くそうやばいんじゃないかみたいになったから、じゃあもう晴れてるうちに事務所行こうと、雨の中歩いて駐車場から歩くのも嫌だからもう晴れてるうちに行こうって言って事務所でも逆に仕事してギリギリまで仕事して家に帰るみたいな。
何もしない、
何もしてないですね。
やっぱ家ではさ DVD は見たくなる。なんかもうなんかさ習慣的なもんになってるから借りないとちょっと気持ち悪いよ。たとえ見なくても
借りに行くのがめんどくさい。
だからその台風来ますと、うん、確実に暴風域入りますと、うん、もうその情報を聞いてから、うん、レンタルビデオ屋行ったらもう遅いんですよ。
そう遅いでしょ。
もう遅い
遅いでしょ。
すごいの、もうね、これも借りるっていうのを借りられてんの。
ごわっさーって思って棚ないじゃないですか。もうい
つもならあんなにいっぱい置いてあるのが、うん、
このシリーズ在庫も死にっぱいあって、うん、普段そんなこんな数在庫いるってやつも全部なくなる、
うん、なくなりますからね。
この時のためにあるんだろうね多分 ね在庫が。
古い旧作のところの星の王子様とかも
ないですないないないないないないないなんでそれ逆にチョイスしたんだろう
って、ね、なんかそのイメージ、星の王子様まで借りるっていう
一応ニューヨークへ行くだろう。
YouTube とかで見られたりとかするから、うん、YouTube 見てるかな。
あ、ね、
ネ
ットでもさ、
なん
かさ台風のあのさ不安なさ風の音とさあの、ま、はい、もう薄暗いさ、なんか昼からよ俺薄暗いってすごく不安な気持ちになるわけ、
まあ、時間の感覚は狂いますよね、うんうん、
その時にやっぱ携帯だけ見るともっと俺不安になるから、やっぱテレビをつけたい人だから、ね、
停電します、うん、住んでるところ
しない。
私も沖縄住んでから一回もなってないんですよ、断水とか停電とか。
いいところ住んでんじゃないの、
那覇市民なんで。
だってでもさよく聞くよね、停電したとかね。
そうだからそうすると携帯の充電が不安とか、
うん、ありますよ。
なんか本借りとかないとみたいな、
あります、ね、
あるじゃないですか、うん、でもなんかそれがあんま不安がないから 結構家でゴロゴロ過ごして終わるかな。
だ僕まだあのそんなに不安に思ったことないんですけど、うん、あのコンロあるじゃないですか家の、はいはいはいはい、ガスコンロじゃなくて、うん、電気のやつにしたんですよ。
IH
の、あれ1万ぐらいで今売ってるんですよ。
結構じゃあもうあれなんだ、
アイリスオーヤマのやつで1万ちょっとぐらいで売ってるんですよ。
IH か、
はい、もう今そんな時代ですよ。
あれってめっちゃ高いイメージだけどね。
いやもう、あ、もう取ってきてボンって置いてコンセントに挿すだけみたいなやつ。ただもうガスもなくなってしまったから、うん、調理も電気、
そうかそうかそうか、
停電したら終わりだなって初めて今回の台風で思って。
そうだね、お湯も沸かせないもんね。だからカップラーメンもできないんだ。
何もできなくなります。
そうだな、そう考えたら
それあれじゃん、電化ってこんな台風とかにビビるんだって初めて思って、
あのちっこいさほらあのカセットコンロ、はい、あれ一個用意しとかないと逆に怖いんじゃない。
逆にそれもないから全部そのコンロも取り払ってというか電気にした。もう怖かった、しなくてよかった。
あんなに便利なのにな、やっぱもう自然で一気になくなっちゃうね電化は。 でも今ほぼオール電化のお家って多いよね。もう新しく建てるところはオール電化
でしょ。ああいうとこは多分、まあ、なんつうの、太陽光も一緒に屋根とかに取り付けてちょっと蓄電そうしてるのかな。
もうあるんじゃないですかね。
でも沖縄は多分ね、なんか場所考えないと潮とか、それこそ台風でなんか太陽ソーラーパネルやっても全部吹っ飛びそうなイメージですけどね。
だ潮風で錆びたりとかね、あとはメンテナンスはちゃんとやってるみたいですけど、
ね、あとはね台風来ると気圧でダメ、 あんま起き上がれないから。
なんか本当よく聞くねこれね。
あんまり起き上がれないから本当にずっとゴロッとしてる。
その気圧で頭痛いとかなり始めた。
偏頭痛になり始めた。
偏頭痛っていうから多分鼻炎持ちで、その気圧が変わったりとかして耳キュッてなったら、うん、めっちゃ目の奥が痛くなるというか。
へー。
だから飛行機乗ったら絶対なる。それと同じのにこの間なって、
うーん、
あーこれはやばいと。
もう30だからね。
あーもう20代が終わ
った。目の奥が痛いってなんかすごくモヤモヤするな。
これもうやばいですよマジで。鼻炎持ちの人のあるあるのもう苦労ですよ、苦痛というか。飛行機乗るのも嫌ですもん。旅行は行きたいけど
私もダメだな。気圧は半日ぐらいはもう耳が半分聞こえないぐらいな。
もう
で何かの瞬間にバリッて音とともに鼓膜が元に戻るみたいな。
あ、これって本当何なんかな、これなんでこう影響ない人とある人どういう体の仕組みなんでしょうね。
いや三半規管とかのあれだと思う。なんかたまにダイバー耳って人がいて、なんか潜ったりとかすると気圧でこう耳抜きするじゃないですか、はいはいはい、で1000人に1人だか何人かに1人にダイバー耳って人がいて、もう本当にそれをしなくてもずっと素潜りで潜れる人がいるらしくって、
耳だけ特化してるんだ。
特化してる。だからもうなんか多分あれじゃないですか、先祖がずっとこうなんか
海民中だったりと
か、
かっこいいなそれ。
受け継いでるとか、
あのパワーが、
鼓膜のパワーがあるわけ、
レベルが
強いとかじゃない、
引き継がれてるんでしょうね。
ツイキャスの方でもたくさんいらっしゃってますね。ありがとうございます。お笑いカレー大好きわらばあさん、うん、秋山さんにともきさんに荒垣さんこんにちは。
こんにちは。
眠り姫、ちっちこと眠り姫さんこんにちは。
こんにちは。
かっちゃんさん、ひとみん、ともきさん、しあさんこんにちは。
こんにちは。
かっちゃんさん、兵庫も大雨ですわと。結構沖縄、東京の方とかも雨みたいですね。
今だから前来た台風が
上に上がってるのか、
上に上がってって、
県外の方に行ってる。
雨風をね、伴ってるんじゃないですか。
県外もだって、あれでしょ ?6 月中に、梅雨明けしたんでしょ。
みたいです
ね。早いね。
なんかめっちゃ早かったみたいですよ。でそれがまたね、なんかめっちゃ真夏だったのが、まあ、台風とかですごい雨が降ったりとかしてて、また梅雨入りかみたいな、うん、沖縄と同じ話してるっていう。
梅雨入り2期梅雨入りみたいな感じになってますよ、全国的に。
お笑いカレー大好きわらばさん、台風の時はラジオ聞いてますねと。
お
ちっちこと眠り姫さん、あいい、模範解答、江守が喜ぶ、わらし神見る、
お
あ、
でもやっぱり寝る寝るね、お笑いカレー大好きわらばあさんも台風で耳が痛くなりますと、はい、やっぱりあるんだね。あ、ちっちこと眠り姫さんが呼吸器系も長いことお世話になる家系かなと、はい、やっぱ喘息みたいなのもあるみたいですね。
遺伝とかありますからね、
うん、
だから鼻炎だとあの鼻腔口が閉まるとか、
うんうんうん、
なんか 粘膜のあれなんで、
うん、
なんか海が溜まるやつ
そうとか
蓄膿症、
蓄膿症とかね、またそこから派生して蓄膿とかになるんですけど、鼻炎の人はその粘膜がこの弱って鼻水がいっぱい出るとか鼻詰まりが起きるとかで、うん、その鼻腔口が塞がれてしまうから、うん、このなんていうんですか、言ったら顔の中にあるその空気が逃げ場がなくなるんですよ。
あはあ、
それで気圧変化でギュンってなって
痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い、
だから目の奥をずっとあの五寸釘ぐらいで刺されてるぐらいの痛みですよ。
え、こんなに痛いの？
めっちゃ痛いですよ。あ、飛行機乗ったら鬼ですよ、マジで。
鈍痛とかじゃなく本当にこんな、
ずっと痛い、ずっとズキズキ痛い、僕マジで、あの今からこいつなんか変身するんじゃないかなみたいなぐらい頭抱えてうーって言ってますもん、飛行機乗って薬飲み忘れたら、
うわ怖
っ。一回上がるじゃないですか、上がるの大丈夫なんですよ、水平飛行からあの着陸体勢張って降りるときがもう一番やばいです。
怖、
気圧がどんどん上がっていく、一旦下がってまた地上に戻っていくときに、上がっていくときに、うん、もうめっちゃ痛くなって、一回もう本当に席後ろ空いてたからっつって後ろの一番後ろの席に移動して、もうシートベルトもしないで横になってうわー
っ、お医者様はいませんか
の状態ぐらいの、痛み止めそっから飲んでももう気管支みたいな、
海外で活躍できないな、もうこれ。
ああもう船でしか行けない、
船でしか行けない、船で
何
海外で活躍してますって、移動船ですって面白いな、どんぐらいかかっていくんですか、
移動船ですよ。だからでも 2倍得できますからね、クルージングパーティーでネタやって、
うん、海外でネタやって、
トモキと行く、
トモキとネタツアー、フィットネスパーティーツアー、
嫌だ嫌だ、売れない、
あの片道の航路の半分でネタ尽きるわ
俺でも本当来週 その、はい、マリアは相当強いみたいですからね、
いや久しぶり、
今から台風対策なるべくしてた方がいいかもしれない、
この間の台風僕はね初めてですよ、家で、ね、あのお酒買い込んで飲んでました、
じゃあ今のうちに、あでも今じゃまだ早いか、でも1週間のやつ借りたら返せるか、
うん、
7泊8日の借りたら、
今借りればね、
今日かも明日ぐらいでも
う
借りといて見ないで火水のどっちかで見るみたいな、
でもバッペータら先週の台風ギリギリで借りた人たちが1週間で借りたら今日まだ返されてない可能性もあります。
あなるほどね、じゃあ明日か、
明日、
明日だな、
何の計算やもん俺、まあ、一応明日だな、明日、
ね、ね、あんま混んだりたりとかね、雨強くなってから借りに行くのはちょっと怖いからね、
う
ん、
僕ナックス見てましたわ、
ああいいね、
チームナックスの、あの万代さんから個人的にお借りしました、
あいいな、
ナックスの今 DVD2 枚あるって言って1枚前借りて見たんですよ、うんうん、でもう1枚を本当に先々週ぐらいにひょろってお店来て、おーですっつって言ったらナックスの持ってきましたって渡して、お疲れしたっつって、
それだけに、
そう、それだけ私に来てくれた、
ちなみに何ですか、
ウォーリアーズっていう、
ああ
私ナックス見たことないな、
はいはいはい、最近のまだ新しい方ですよね多分、
そうそう新しい方です、2014年か15年ぐらいの、うん、沖縄でもパブリックビューイングで、うん、ライブビューイングで、スターシアターズでやったやつを見まして、その前はまた、違うやつ、すごい日常のやつ、
あなんとか兄弟だ、
いやその次に出て新しいやつ、一番新しいやつを借りてみましてね、
いやでもあれですね、トモキさんはもう本当に役者
だから、今俺
この話してて
台風の話、そうそ
う、なんで演劇見たんだろうと俺ずっと思ってた
の、台風の時何してましたかっていう質問というかのがあって、うん、思い返してナックス見てたら俺どんだけもうお笑いの話しないのって思って一瞬笑ってしまったんです
そうそうそうだよ
まあ、なんかあとあれか、ワールドカップ、
うん、
はい、
あーもう残念でって、
あれ何曜日でした、月曜日か、月曜日の夜中というか、うん、火曜日の早朝というか3時
見ました、起きて
みんなこれ仮眠取ってから見たんですか、
いや僕は稽古が終わったのが1時ぐらいだったんで、あ遅かったんだ、それから帰ってもう、ね、起きようと、
はいはい、起きてよと、
で、見て興奮してたから結局6時ぐらいまで寝れなくて、
次の仕事
8時から仕事だった、
8
時、9時からだったから2時間ちょびっと寝て、
へえ、いやでもだからタイムラインがさ、すごくもう私10時半ぐらいに家着いて、家帰着いた瞬間に秋山は3時には起きませんって言って、
あ
お休みって言って、そしたらなんかいろんな人からなんかなんでみたいな、
日本さん見ないよ
見ませんって言って、でも朝起きたらだからもうなんか日本ありがとうのタイムラインがドワーってきてて、
ああどうでした、あなたはほらそんな興味なかったでしょ、
うん、
今回のさ どう思った、
あでも私まだ映像とかも一回も見てないんですよ、
え
本当にツイッターとかの
トピックのみたいなもん見てないの、
見てないね、
マジか、
ツイッターで流れる記事と映像だけ、
うん、生で見てましたよ僕は、
リアルタイムで、
リアルタイムで、
いや興奮しましたよね、
興奮しました
よ、もうめちゃくちゃでしたよ、
でもだからちょっと怖いなっていうのもあったけど、その怖いながそのままなっちゃったので、
2対3、
はい、2対3です、
でもなんかね、だから最初話聞 てた時、なんか一応あれじゃないですか、あの予想したじゃないですか、うん、あ予想したのは違う大会か。いや
予想しましたよ多分。
予想は違う、決勝のやつだよ、うんうん、あ決勝じゃないや、予選のやつだよ。あれ
ポーランド戦、
うん、
予選ベルギーも話してんかった、
あベルギーはすげえ強いみたいな話は聞いてたから、うんうん、だからもう結構なんて言うんだろう、決勝に上がったところですぐ負けちゃう、すぐ負けるっていうか、もう本当に 2-0 でなんか完敗みたいな感じかなと思ったら、あ2点取ったって聞いたから、
はい、
すごかったのよ、このもう本当に あのね変な話、後半25分で3点取られた感じだから、
あなんかすごかったみたいですね。わー
もう本当に俺ベスト8いけるんじゃねえかって夜中から興奮してたからね。
なんか、ごめんなさい名前が分かんないんだけど漢字だけ分かるわけよ、はい、あの雅子って書く人、
正直
雅子で分かった、
雅子、ね、そうそう、なんかあの人がめっちゃピッチで泣いてる写真があったじゃないですか、あ多分試合とか見てたら私あれ見たらダメだなと思った、
あそう
多分もらい泣きするなと思って、あんなあんなんね、ちょっとなんか嫌なのよ、見たくないのよ、
もらい泣き
そうそうそうそう、
涙腺弱子です
から、ね、涙腺弱子だから
俺はなんかさ、サッカーとかでさ、国際のサッカーもそうだけどさ、はい、あの点決めたら抱き合うんだけど、
うん、
汗とか大丈夫かなと
思って嫌だ、
いやそれはもう爽やかな、一緒に
いいよな、
一緒に書いた綺麗な素晴らしい汗だから、
控えの人とかは汗かいてない
し、って
みんな来るさ、
違う汗臭とかならないから、綺麗な汗と綺麗な汗が
決勝決勝決勝決勝
光が生まれて、
そうだよね、
パーンってな
ってるよな、
で空が晴れてみたいな、
でもなんかだから
こう控えの人に抱いた後にさ戻るときにこう
手拭いてるみたいな、握手した後手拭いてるみたいな、
俺出てねえのに出てないみたいなことやめてよそんなの、現実的なやつ、
いやでも本当に日本人惜しかった
惜しかったですよ、
うん、もうでもね、だからでも可能性が見えましたよ、
終わった後の リアクションというかがすごいですよね、
うん、
なんかまあね、あのいろいろロッカー綺麗に片付けて帰ったとか、そういうなんか別のお話とかもあったりとか、うん、
ありますね、
誰かがワールドカップ最後みたいな、
ホンダが
もう最後とかっていう、まあ、話も、
だもう自分たちの優勝はあれだったんで、うん、優勝は後輩たちにつなげます。
私何がサッカー分かんない、なんかあんまり興味が持ってないかなと思ったんですけど、多分人の顔が覚えられないんだなと思って、私本当に人の顔覚えるのが苦手なんですよ。
でもさ、うん、不思議なんだけど、はい、サッカー選手さ、はい、あの日本代表に来る人さ、はい、ほぼイケメンなんだよね。あれ顔でもあるのかな、
イケメンに見えるだけだと思いますよ。
柴崎はマジかっこいいですよ。
違う、ふわらイケメンな人もいるだろうけど、うん、でもそれは多分ほら運動してて引き締まってるし、
いや顔結構、
これで新谷さんが日本代表行ったら新谷さんもイケメンって言われるはずよ。
あ そうかな、
雰囲気イケメンじゃないけど、
あ言われるのか、
うん、言われますよ。
あやっぱじゃああれか、
雰囲気、まあ、オーラじゃないですか、もうあとは。だから
でもね、柴崎はね、もう
見たい見たい、
誰が言ってもイケメンですよ。
出てくる、
超ベビーフェイスですもんね。
そう、
柴崎って言ったら出てくる、
ガク
柴崎コウが出てきて、
多分今柴崎でもすぐ出てくるはずよ。
出てきます
ね、柴崎コウが先に出てきたよ。
柴崎コウじゃねえ、
柴崎コウはあれね、あの歌う人ね、うん、女優でもあるけど、
もうそうだから11人覚えられないから、その11人がまあね、ゴールキーパーはともかく、あんなブワーって走られたら、なんか誰がなんでなんだかわからんみたいな。
あ本当に、
うん、でも
一応ホンダと本田と長友、
長友ね
は分かる。
アモーレ、
うん、俺逆にバスケの方が5人で少ないけど、バスケってあのちっちゃいコートにあんなでかい人たちが10人ぐらいでひしめき合ってるから、
外国の人もいるしね、
そこの方が俺はなんか顔がちょっと分かりづらい、
ね、これ誰みたいな感じ、うん、
この人、
そう
柴崎岳さん、
ここでしょ。
柴崎、この何選手登録してる写真じゃなくて、
うん、
ピッチ上にいる時のこのパンって一人で抜かれた時の柴崎、
こういう感じ。
もう柴崎超かっこいいですから。
どうですか。
柴崎は超かっこいいな。あのスペインのヘタフェっていうチームにいますよ。
ああまあ、そうね。
ありがとう。一応ねコメントも、拾っていこうかなと思うんですけど、インスタライブもやってまして、
はい、
一回ちょっと止まっちゃったんですけど、うん、台風の過ごし方でひろゆきさんはお店閉めて飲んでたよと、
ひろゆきさん、
はい、コメントいただきまして、
誰、
前回のですね、うん、僕に、謎かけを出してくれた、
はいはいはい、
の この人はまた武藤さんもまた来てくれましてね、今日も面白いなと、うん、興奮とかけましてワンコそば届きます。
もうこれさ、謎かけ途中でやるとさ、ふわふわするからやめよ。ちゃんとラジオに集中しよう、
ありがとうございます
柴崎岳さん、
カレー大好きわらばさんもこちらに来てますね、
はい、
人間中継お疲れ様ですと、あのこのライブ配信が、武藤さん癖になってるそうですね。
ありがとうございます、
ありがとうございます
あ、まあ、確かに母性本能くすぐる顔はしてるかもね。ベビーフェイスですね。
その柴崎がね、またなんかいいプレーするんですよね。
プレーするんだ、
ここでサイド変えるとか、う
ん、しかも面白いことにね、今回さ活躍したメンバーがいるんだけど、はい、乾っていうのとね、柴崎って、もともと今の監督になる前は選ばれるかどうかもわからん選手だったの、一応候補に上がってたけど、スタメンではなかったわけ。
あ、多分4試合、ね、
代表に選ばれるか分かんなかったってこと。4
試合連続スタメンじゃないですか。
そうそう、パラグアイ親善試合の前のパラグアイで結果出したから、もうここから上り調子で急に、ね、
あれだもんね。じゃあ多分柴崎の評価はめっちゃ上がってると思う、今大会で。
じゃあ監督が違ったらもう代表にもいなかったかもしれない。
西野監督にならなかったら、うん、多分
分からんかったかもしれんし、ただ西野監督も最初は柴崎じゃなかったの、大島ってあと一人のボランチだったから、
まあ、もう分からん、
なんかもう分からん
どんどん出てくる。だって
上り調子はすごいよ。
だって一つのチームの11人も覚えられないのに、うん、そこの11人が何チームもある中から選ばれた代表の11人をまた覚えなきゃいけないでしょ。
日付変更制の時のメンバーと思えばいいんじゃない。
ああもう難しい
30名くらい覚えられるだろ
そりゃ3ヶ月一緒にいたら覚えられるけど、毎日だって打ってるもん、今日は誰々の稽古がありますって。
あ、そうだね、
毎日打てばいいのか
制作、そう
毎日あとさ、俺らはほらウイ入れとかさ、サッカーゲームとかしたりするからさ、
やっぱ触れてるから、
触れてるから、触れてるから、
そうね、
パラメーターで覚えてるからだね、
うん、パラメーターでね、こいつはあのスタミナがあるから、ありがとうスタミナ、
あ、なるほどね、あの、ゲームも大事だね、そう考えたら ね、
そう、そういう情報とか得るために、
はい、日付変更戦ゲーム作ろう、じゃあこいつ13作品出てるからなみたいな
もう組み合わせ制作
そう
あ、育てよう、人気出るかなそのゲームはい、というわけで、一旦また CM 行きまして、ツイキャストのコメントだったりインスタのコメントだったり、はい、メールだったり読んでいきたいと思います。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルアテと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z は間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
FM 那覇
はい、7月5日木曜日、今日は名護の日でございますね。10時23分になりました。木曜リジンチャンプルやっております。
やっと
ら
せ
よと、はい、
うん、今日今から便秘会なんですけども、先週もお伝えしましたけど、名護の日ということで、うん、スペシャルゲストでパッションやらさんが、来まして、ベンビーさんと、2本ネタをやるということでございまして、スペシャルな感じになってるんですけども、バイアスロン直前企画ということで、うんうん、他のメンバー僕らもバイアスロンにちょっとこれ行きたいぜっていうね、対策ネタを今回は披露するっていうライブになりますので、うん、
そっか、もうバイアスロンの季節
か。いや、もう予選がだから来週から、
だからこれが台風と
か
ぶってて今9、10、11でどうなるみたいな、
そこがずれるかもっていうのはあるんですけど、ただでも来週から一応もう一次予選が
始まりますよ。そうそう、ままよ。
ちなみにココリッチさんは、
いや、もちろん今回はエントリーしましたよ。
明日、
去年はしてないんですけどね。
だよね、
そう、去年ピンでやってたよね、トモキがね、
去年ピンで出させていただきましたけども。
あとだ、ノブレキ、
はい、キングオブコント2回戦、
おめでとうございます。
沖縄からは3組だけ通りまして、
ね、
すごい、
初恋さんと、ノーブレキさんと、カシスオレンジ、
結構受けてるのみんな。
そうだ、
オリジンからはでも3組かな、新藤助とノーブレキ、
うん、
ね、まあ、だから多分 や、みんな1回戦は吉本沖縄さんで、
沖縄花月で受けられるようになったんですよ。
で、2回戦はまあ東京か大阪か、まあ、スケジュール見ながらっていう感じになりますので、はい、行った際にはぜひ応援よろしくお願いします。
そうですね、よろしくお願いします。
いやね、嬉しいね。
そうですね、
ね、だからしかもだってあれでしょ、ノーブレーキ初めてでしょ、キングオブコント。
キングオブコント受けるの M1 も去年初めて受けて、うん、1回戦通ってみたいな。
そうそう、またね、ぜひ。
そう、今まではね、やっぱあの沖縄にいると予選が受けられなかったんですよ、1回戦、うんうんうん、
まあ、
なん
か、まあ、
1回戦近くても福岡、うん、その次はもう大阪かなとかだったんで、うん、やっぱここから1回出てあっちで受けてどうなるかとかだったんで、うん、やっぱちょっと行きづらいとこはあったんですけど、
う
ん、
まあそうだ
よね、今この吉本さんが来てこの花月ができてから花月でこの1回戦が受けられるっていう、だから M1 も、キングオブコントも R1 も受けられるようになりました。
全て1回戦はここで、
はい、1回戦は沖縄会場もできて、だから今逆に福岡とかで受けてた人とか大阪とかで受けてた人が、うん、まあ、沖縄はまだその受ける枠がこのなんていうんですか、1回戦を受ける人数が少なくて通りやすいんじゃないかっつって、逆にあっちからこっち来て受けてる人も去年とかいましたね、
あ、そうか、そういう落とし穴、抜け穴もあるんだね、
まあ、だから O1 とかもいるみたいですよ、うん、あの地方、
県外から
地方のやつで、まあ、受けようみたいな感じで来てる方とかもいるみたいですよ、
うん、あ、じゃあバイアスロンとかもそうかもしれないね。
バイアスロン、
まあ、でも多分ね、多分その方が、ね、で出会う確率は高いじゃないですか、
うん、そうだよね、バイアスロン特にね、あの有名なね、
そうそうそう、ネタ見てもらうチャンス
っていうところで、去年確かだから内地の事務所の方が
2回戦までいたよね、確か
バイアスロン受けてましたね、
へ、うん、そんなの
なんだね、決勝はいけなかったんですけど、
うん、うん、だからね、もしかしたら今年とかね、来年とかにまた決勝に県外の芸人さんがいる可能性もなきにしもあらず。
でもそれでずっと
在住の、うん、
沖縄の人でさ出てたら、それ沖縄の人たちすげえなと思うよね、
うん、
レベル高いじゃんと思うよ、すげえ。
それをまた見てもらえるというのもありますしね、
うん
うん、はい、ということで、
まあ、賞レースもいろいろ、
先週初めてビーチパーティーしたんですよ、沖縄8年目
BBQ
なの、ビーチパーティー、はい、ビーチパーティーとバーベキューの違いがあんまよくわかんないんだけど、
一緒です、
一緒
多分一緒です、
ビーチでやるかそうじゃないか、うん、だからそれこそ台風が来るって言った日、
そうですよ、
そう、う
ん、やってましたよね、
一応なんか大丈夫だったんですけど、
ギリギリセーフで、
うん、夜ね片付け終わってからすっげえ雨降ってた、
うん、ああ夜中降ってたね、
うん、でも楽しかったですね。
どうでした？
楽しかったですよ、
初めてのビーチパーティー。
一応最初自分がやったことないって言ったら、なんかメンバーがじゃあこの日にやろうみたいな感じで組んでくれて、で最初だから幹事というかでいたんだけど、本当に何していいか分かんない、どこ予約してもいいか分かんないし、どこ予約するのかも分かんないから、もう全部任せて、この招待する人とかも全部任せて、もう基本的にだから行くだけ、行ってから動くみたいな感じしてたんだけど、もうなんかもう気合の入り方が半端じゃないっていうか、
はい、このビーチパーティーはその 人によって違いますからね、
うん、そうそうそうそう、で、
ビーチパーティーのさ、はい、ごめんね、いいのがさ、一番先に行ってさ、はい、またみんなが来てない時に一番乗りして、うん、最初の一貫目を開けてまだね何も準備してない、肉を焼くところでも何も準備してない状態で、はいはいはい、待ってるのが俺一番好きなの、
うん、そうだから、
これなんかそう出来上がったらさ、結構ほらもう流れに乗ってどんどん時間が過ぎていくみたいな、
まあまあまあ、
まあ、ちょっと海見ながらのんびりみたいな感じで、
そうもう朝でみたいな、
これ大体な、一応今回が11時から9時までだったんですよ、
はい、
で、まあ、一応もう休みももらってたし、うん、まあ、一応最初やりたいって自分が言ったから、うんうん、じゃあ早め先にというか早めに行くねって言って、でそれの前の週ぐらいにそのメンバーに会う機会があったから、これ本当にみんな11時に行っているのって、イメージは11時に行っても誰もいないみたいな、
はいはいはい、まあ、大体2時ぐらいでしょ、
そうそうぐらいでしょっていうイメージだったから、はい、いるのって言うといるよって感じだし、準備もしなきゃだしって言うから、
はい、
でもなんだかんだで早く着いてしまって10時40分ぐらいに着いたんですけど、
うん、めっちゃテンション上がってるな、
違う違う違うどんぐらいに着くか分かんないから、はい、で行ったら、まあ、まだ誰もいなかったですよ、
うん、
でまあまあ、も早いからと思って、うん、で10時55分ぐらいにもう一人来て、で幹事じゃない子が来て、でも受付してくださいって言われたんだけど、何を受付していいかも分かんないから、もうじゃあとりあえず11時になったら飲もうって言って、11時からの4人ぐらいでそれこそのんびり飲み始めて、幹事に連絡したら11時半ぐらいになるって、で来て何してたのって言ったら、 T シャツと缶バッジ作ってたって、
すごい。
え、なんのこの
独特な遅れ方
だ。ビーチパーティーのために T シャツ作って缶バッジ作ってたっつって、なんかお家にあるらしいんですよ、その友達のお家に缶バッジ作る子ガチャンってやるやつ、
はいはいはい、
それをなんか10個ぐらい作ってなんか持ってきてみんなでつけようって言って、どんだけ
いや、どんだけ、そのビーチパーティーへの、取り組みは特殊です、うん、初めて聞いた
俺も初めて聞いた、
うん、じゃあだから私はこのビーチパーティーが私の中で沖縄の基準になるからねって言っといたわけ。
あ、はいはい、
そうだから沖縄のビーチパーティーってこんな T シャツ作ったり缶バッジ作ったりするもんなんだなって思ってる。
あ、いや特殊だからそれは不利だと思ったんでしょうね、もう。
あ、
初めてのビーチパーティー、これが基準になるのね、よし分かりましたと。普段こんなのしないけどお揃いのビーチパーティー、あのビーチパーティー缶バッジを作ろうっていう特殊なことをやったことだと思います。
あ、じゃあ他ではやらない
よね。やらないっす、
ね、やらない。
とりあえず、後輩4人ぐらいに感じさせて、うん、先に行ってセッティングさせて、うん、先輩たちがゾロゾロ集まって、うん、乾杯して飲み始めるぐらい、う
ん、何する、海で泳ぎます？
もちろん
泳ぎはするんだ。うちらもだって3回ぐらい泳いだよ。
その場合による俺は、
うん、しかも
どういう
なんか
雰囲
気、
いや、テンションが自分の中で上がってたら泳ぎたいなと思ったら泳ぐし、そうじゃなかったら普通にこう座って飲んでるぐらいでいい。
水着着てきます？
水着は一応下は水着でみたいな。
あ、でも男性はそうか。
いつどうなるか分からんさ。たまにテンション上がった人が海に落とすっていうのがあるから、う
ん、じゃあなんか沖縄の人は泳がないって聞いたわけ、
うん、
そうだからこれ逆に水着着てったらなんかだからナイチャーだなって言われそうだなと思ったから着てかなかったわけ、
はいはいはいはい、
で一応でもまあ着替えとかを持ってったら、うん、結構みんな水着 でしかも普通に海にバーってもう午前中ぐらいとか1時ぐらいから海に入ったから、
うん、そうなの、
そういいやと思ってもそのままだから普通に洋服で入って、うん、で着替えてまた午後5時ぐらいに入るっつって入ってで3回結局だから洋服のまま
常にずっと
常に
そう結果そうなるから、女性陣はね、その水着着た上に T シャツとか羽織ってたりしての、
ありますわ、
入るときはその羽織ってるやつだけ取り、
うん、
入り戻ったときにまた羽織りの、
ま、たみたいな、
じゃないと寒くなりますからね。
そうね、だから、あ、もう着替えはあるだけあった方がいいなと思った。3回目入ったときにもうなくって、着替えも
1回のものずっとつけときゃいいんだから。
そう、
じゃあジーパンで行っちゃったんですよ。
あー、ジーパン動力ってダメだ、もうダメだ。
海行くのにジーパンって、
う
ん、
そう、もうそこですよ、
そこですよ。
もう怒られてる、怒られてる、
初めてでも
怒られてる、
海にはジーパンはダメって。ちょっとテンション上がって足入れるとかでもバシャってこの裾のとこ濡れるじゃないですか、
うん、濡れるよ。それでもいいと思ったわけ。
いやだ、それもダメだから、ジーパンはダメ
な。でもな、学んだ、
基本短パンよ、
学んだ、ダメだなと思った、
うん、ダメよ、
うん、学んだ。
女性はだからビキニ的なね、水着を着るとしたら、うんうんうん、あの上から羽織るラッシュガード的なやつとか、うん、1枚 T シャツと着替えの、あと下はショーパンとかね、うん、ちょっともうちょい長めの、 あの、うん、バスケットのやる時の、うん、あのハーフパンツぐらいの軽い感じのやつで
学んだ。だからもう学んだ。
それは聞いてよ聞いてよ、先週の
ビーチパーティー行くって話はしたさ。
だどうしたらいい、何を準備したらいいっていうのを当たり前だから、僕たちはジーパンで行かないっていうのそれすらも知らないとは思わないから、うん、それも聞かないと。
ビーチパーティーっていうよりバーベキューだから、それこそだってハーパンとかで行ってさ、
うん、
言ったらね、あれだよ、初めておし、あの旦那の両親の実家に行くときみたいに、なんつうの、こう、あ、こいつ手伝う気ないなって思われるのも嫌だというか。
いやいや、逆にジーパンの方が手伝う気ないなって思われますよ。
そうそうそう、嘘なんで、うん、
普通にだってバーベキューやるとしても、うん、物運んだりとか肉焼いたりとか、うん、配膳するとかっていうのはみんなやるじゃないですか、うん、それもやる気ない人がすごいカジュアルな格好でベンチに座って、 ありがとうございますって言いながら飲んでるっていう動けないってなりますから。
え、なんジャージが一番じゃ。
動きやすい格好で行くのがビーチパーティーバーベキューです。
じゃあ動きやすい格好イコールがジーパンだった
わ。ジーパンじゃねえ。
そう、ジーパンじゃねえ。
むしろ今のスカートの方がまだバーベキューに合う、うんうん、
まだいいよ、まだいい。
え、だってスカート燃えるぜ。
燃えねえ。
燃えねえよバカ。
燃えねえ。どんだけ密着して焼くんじゃい。羽 る熱い熱いって言いながら焼くのもまた一興じゃないですか、バーベキューも。
いやバーベキュー自体そんなにしたことないのよ。
えバーベキューもないの？
バーベキューあんまりアウトドアがない。
あと沖縄でバーベキューやるって言ったらもう基本8割海だから、うん、8割9割海だからもう海に行くと思ってビーチパーティーと思ってください。
もう、はい、
だからもう今日帰りに島村さん寄ってなんかそういうなんかね買っといて、ショートパンツなりなんなり
レポとかでもいいし、うん、今もあのドンキにも行ったら水着とか今売ってますから。
一応持ってはいるんだけど、うん、
水着
持ってますよ。だからダイビングするから、うん、持ってはいるんだけどなんかこうそこまでなって、
そこでいう水着の質による。例えば、うん、あなたが持ってる水着がね、うん、その何カジュアルな、なんていうの水着だったら、うん、別にそれつけていけばいいんじゃないかと思うけど、うん、ただほらがっつりしたさ競泳、お前ダイバーやってるからさ競泳選手がつけるような水着でさビーチパーティー来たらさ
あのハーパーみたいな水着でしょ、
が一枚型になって、ね、半袖のピチーってなったやつね。
こいつ泳ぎにしたんだってもう
ダイビングの人みたいな、ダイビングの人もそれはやらないから、うん、あなるほどね。じゃあもうじゃあもう いつかやりましょう。いつかやったら水着で行くよちゃんと。
うん、3名でビーチパーティー、
ね、3名はやだ、3名は絶対盛り上がらない。
オリジンのビーチパーティーのあれもなくなりましたからね、
う
ん、今
そうだね、は
い、じゃあでもこれエモリに聞いたらエモリの話も最もだなと思って、うん、まあ、なんでビーチパーティーやなんかやめさせたのみたいな聞いたら、うん、やめさせたっていうよりはなんかこうや事務所でやろうぜってなるとなんか行きたくない人も家でこう寝てたいって人も来なきゃいけないってなるから、じゃあやりたい人でやろうよみたいな、
うんうんうん、
でも結局みんなでもやりたいやりたいって言うけど、じゃあいつにしようとか、じゃあ俺予約するねっていう人がいないからやらないだけだみたいな、うん、まあそれはでも最もだなと思って、うん、やりたい人がちゃんとね動くべきだって。
じゃあもうオリジンの会社として、うん、あの会社のビーチパーティーを年一でやりましょうってやった方が、うん、じゃあ幹事誰でっていうので決めきれてできるじゃないですか、
まあ、忘年会システム。
でもそれはほらちょっと強制的になっちゃうさ、参加が。
そう、会社のイベントに嫌がるってなんすか。
いやでもそれはもうほら友樹の考えであって。
俺の考えだ
分かんないけど、
これ社会人の考えじゃないですか。
じゃあだからその社会人の考えが嫌だからやめようってしたんじゃない。
お
い、
だから部活動って言われるんだよ
一応会社でさ、違う話になってきたな。
会社で違う話になってきたな。それは別に強制参加っていうのも参加したらいいじゃん。
じゃあ CM 前に1個メール行こうね。
メール読んで、
はい、劇団オゼの頭と秋山とトモキ、
はい、
そしてラジオの前のオーディエンスオッツーです。
オッツーです。
しなびた中年芝居太郎博士でございますよ。と
久しぶりです、ね、しなびてね
え
よ。
ありがとうございます、はい、何でも行方不明のさんちゃんが、うん、行方不明ではなかったんですけど、うん、こともあろうに前島で商売始めた。
そうなんでございます。
なんだ晩酌ババアロ、
バ、ババアじゃないバー、
どんなバーババアよとつって、あバーね、なんだっけロじゃなかったですよね。
ロア
ロア
ロアロア、
うん、カタカ、あひらがなのロに、うん、和ウォンの和、
和ロア
ロア、
おでん
おでんとか置いてあるとか、ちょっとメニューもね、その誰だ行った人の、うんうん、フェイスブックかなんかでメニュー書いてあるのを見たんですけど、うん、ちょっとおしゃれな感じの名前のメニューもあって、
本当になんかもうカウンターだけしかない小さなお店って言ってたので、
うん、
そう行かれる方はね、多分ちょっと連絡入れてから行った方が安全かもね。
いや多分ないじゃない
どこガナハベースで歌ってなさい。
なんかでも本当見た感じ小料理屋って感じの綺麗なね、
綺麗な、めっちゃ綺麗でしたね。
なんかこう喋りながら食べるみたいな、
そうそうそう、ね、で意味は何あるのかな、ロアって聞かないもん ね、
な
ん
か珍しい名前というか、うん、不思議な名前です
けど、今度行って直接聞きましょうよ、
うん、行きたいんだよね。12時までっていうからいいぐらいの時間じゃないですか。だから稽古終わって行って食べながらちょっとやってみたいな、次の日のために帰るみたいな。
今日行きたいな。でも便秘会なんだよな今日。
あそうか、便秘会か。ともき
便秘会で終わったらそのまま飲まずに那覇に戻ってきて行こうかとも考えてるんですけど。
あれベースは、
ベースは今日休みなんですよ、便秘会だから。
あはん、
ただ明日便秘さんの誕生日でね、今日便秘さん
のバースデー。便秘さんも一緒に飲まんと
やるんですよ、うん、
座長といる乾杯しないと。
ただ酒は今日飲めねえんですよ僕。
はい、ということで
何の話だ
勝手にしろやって思うしかないわ、ね、
まあでも行ける方はぜひね寄ってもらって、
ロア行ってください、はい、ぜひ
ぜひぜひ。
サラちゃんさん相変わらずなんで本当に。
だからよ、全然変わらんよ、うん、ちょっとぽっちゃりしたなっていうね。
最近僕サンちゃんさんとよく飲むので、うん、って言ってもサンちゃんさんがガナベに来てくれるんですけど、
うん、
トムキさんいますかっつって LINE だけ来ていますよっつったらもうすぐガチャって開くっていやいや外にいたんかいってもうその感じの
ストーカーの彼女やし、うん、はいということで、
はい、また一旦 CM に、行きまして、またメールツイキャスあとインスタもね、コメント読んでいきたいと思います、はい、それでは一旦 CM です。ガチョン
FM 中
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
7月5日木曜日17時40分になりました。木曜オリジンチャンプルのお時間でございます。
はい、
やっ
とりますよ。はい、
あのですね、
乗り遅れた、
ルーキーの新しい CM が流れてるとのことらしくて、うん、昨日から、
うん、
はい、お、何びっくりした、見ました今、
何、
あ、びっくりした、いつもねこの配信やってるじゃないですか、ニュースと、で録画して、YouTube にアップする。で僕らのところにモニターあるじゃないですか、
うん、
今こう目の前のモニターがあの貞子とかが出てくるときみたいなザーって一瞬
にな るから砂
嵐、え、砂嵐に、びっくりした、俺今一人で勝手にホラーを味わってました、
ね、うん、トモキしか騒いでないからね、
全然ホラーびっくりした。
じゃあメール読みたいと思います。
あー、CM が始まったんだよ。
皆さん見てください、
見てくれよ、確認したら SNS アップしてください。僕まだ見れてないのでよろしくお願いします。
はい、はい、メール一度紹介したいと思います。はい、さえつとむです。
はい、
月曜日の台風、はい、何事もなかったですか、はい、僕は夜から風邪をひいてしまって、
あら、
声変わりしてます。喉の痛みはないのですが、は
い、
ハスキー声になって会社の人には笑われてます。会社に短冊があったので美声に戻りますようにとお願い事を書きました。
いい、ね、
戻りますか。皆さんは短冊書きましたかということで、
書いてない
っす、書いてねえな、
書いてないな、どこで書くんだろう、書くとしたらスーパーとか、
あ、スーパーじゃ
ね、あるでしょうし、あと健康ランド的なところにもありますね。
あ、書くとしたらなんて書きます、
なんて書くだろう、バイアスロンかな、
ラジオラジオ喋れ喋れ。
こうちょっと映るようにやったけど全然映ってないところで、
陣が欲しいって
、ね、もう、うん、宝くじ買ってないけど宝くじ当たりますようにとかだろうな。
でもバイアスロンかな、
まあ、でも現実的なものとしたらね、ら、うん、身近なとこで言ったらあれだけど、
去年ね、ちょうどこの七夕の時期に、うん、あの永遠の1秒の稽古してて、
あ、そうか、
その稽古場にその短冊があったんですよ、あの裏、そういうのなんか、あのそういうレジャー施設みたいなのもやってたんですけど、うん、だからみんなでそこに、まあ、永遠の1秒
成功しますように、
あの満席みたいなのとか書いたりとかで、
なんだろう、舞台で言ったらもう直近で言うと9月1日2日の琉球超人と9月23日の手だこ演劇祭が満席になりますようにですね。
手だこ出たい、
それは私たちに言われても、おう、着物の方が
手だこ出してくれよ、手だこ
ラジオで言うんじゃないよ。
今年も出たい
っ
すね。
ああいうあれ、七夕はあれですね、あの人が願い事してるのを見るのが好き、
まあ、短冊をね、
そうそう、子供のね、
多分ね、
子供がやるのは可愛いもんな。
今月の、ピロンピロンのネタはあの黒次郎ですってやると思います。黒次郎か、彦星みたいなネタをやると思います。
あ、七夕系の、
七夕 の, あの短冊のやつをいじるっていうネタをやるんですけど、毎年恒例にしようとしてるんですけど、毎年そんな受けてないの。
どうにかしなさいよ、毎年やってるなら。お笑いカレー大好きわらばさん、ともき店長さんと一緒に飲んでみたいですと、
うん、
飲んだことないんだ、逆に意外だね。
誰と誰と、
お笑いカレー大好きわらばさん、
店長と、
ともき店長と、
あ、ともき店長と、
うん、
あ、だからがっつり一緒にこう面と向かって差しというか、
うん、
はないですけど、まあ、打ち上げとかでは、まあ、同じ場にはいたりとか、前のこの便秘会やってるリレーションズの周年行きましたみたいなの、
うん、
行った時はオノシテーブルで一緒に飲んでましたけどね。
あれは、ね、ガナベに短冊置いたら、
あ、いいな、
ね、
うん、あ、いいよ ね,
ね、か
い、
早速
芝居太郎か博士さん、秋山が結婚しますよ、鬼と、うるさい。その前に新屋さんだ、
俺か、やっぱ、
ね、
順番的には、
う
ん、
そうだよ、
年齢、年功序列の順番で言うから、
結婚序列か、
結婚序列って何で混ざってる混ざってる。俺さん、はい、秋山さんお風呂入れなかったよ、なんで。なんかあったの、
洗ってあげてってこと。
俺今日水風呂でした、
水風呂入れない。もう一個行きましょう。でメール、うん、ごめんなさい中途半端に。秋山さんに、ともきさんに、荒垣さん、こんにちは。
こんにちは。
お疲れ様です。お笑いカレー大好きわらばーです。
わ
らー、日曜日の台風大丈夫だったでしょうか。
大丈夫でした。
秋山さんは素敵な笑顔で歴王様に出ていましたね。おめでとうございます。オリジン芸人皆様とオリジン劇団大勢の皆様、大活躍すごいですね。これからもオリジン芸人皆様とオリジン劇団大勢の皆様、これからも体調にお気をつけて、お笑いと劇団の仕事頑張ってください。
はい、
ありがとうございます。
そうだ、歴史に載ってましたね。
はい、
なんとか写真館みたいな、
エンタメ人物館、
人物館か、
はい、
言ってましたよ。
はい、取材していただきました。初めてああやって取材してもらった。そうだから、自分でなんか載せきれないから、ツイッターでひとしさんとかが載せてくれたのをリツイートしてるけど、
なんで自分で載せればいいの。
なんかはずい。
いやいや、そこは自分のね、活動の報告として、報告としてですよ。まあ、
うん、
あのオリジン あのいつもこのツイッターとかフェイスブックのアカウントで、
うん、あれさ、マネージャーと役者両方やってるからだけどさ、人のはバンバン載せるさ、
うん、
自分のはやっぱ載せづらいよ。
いや、じゃあだからそれの流れで、あのいや、これはオリジンのアカウントでのオリジンの情報ですっていう、
お前がやってんだろってなるでしょ。
いや、だ、あれ秋山さんが書いてるのか検索さんが書いてるのかっていうのは把握してないですから、こっちは見てる側は。
いや、
2人でやってると思ってるから。
あれはどっちか書くって決めてるの。
決めてるの
決めてないです。例えば現場に行った方が、現場でその写真撮ってそのまま上げたりとか、まあ、手空いてる方、検索さん結構現場だったり営業が多いので、私が事務所にいるときに1週間の見て載せたりとか、する感じですかね。
検索さんが書いた感じ の文の書き方で、
そうそう、だから文のさ書き方とかが全然やっぱ違ってくるから、うんうん、私の書き方にどうしてもなるか だから
それは自分のを載せるためには、
じゃあトモキが LINE で書いた、私がそれを載せるよ。いやコピペで、
いや
コピペで載せるよ。はい、ということ、まあまあまあ、今日ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
また、ね、お会いしましょう。
はい、俺さんから、
はい、
荒垣さんは結婚するために餃子をバンバンサービスしないと。
いや、手当たりしないやし。じゃあ
餃子仕込みやってもやっても足りねえな。
どんだけ配るつもりなんすか。七夕か、全然やってないな。昔はね、予備校の受付で働いてた時は予備校のこのところにありましたよ、うん、七夕、
ね、
生徒さんに配って、受験生の。でもさ、やっぱだんだんこう結構なんていうんだ、進学な予備校、進学塾的な予備校だったから、
うん、
医学部とか狙う子とかもいたからさ、何浪もしてる子とかも結構いるわけよ、
うん、
だからなんか
どんどん、
ま
あ
ね、ね、なんか
エマだとさ、
うん、
あのリアルなやつはありみたいなイメージで、
うんうん、
神様だ、
はい、
やっぱ織姫様と彦星様にはさ、こうなんかちょっと可愛らしいのだよね。
そう、ちょっと ね、あのね、夢とか、うん、まあ、冗談めかして、お前何書いてんだよみたいな、うんうん、ちっちゃい子供のなんかヒーローに、
君とずっとラブラブですよ。そういうのね、そういうのね。
なんだけどね、
そこに、
う
ん、受かりますように。
受かりますように。
いや、いいけど、
いいんだけど、
そういうものだからいいんだけど、うん、なんか笹が妙にこうなんかちょっと垂れてるなみたいなね。重たいのかなみたいな。
重量がすごいなっていうのになりかねないから
ね、
う
ん、ね、
確かに、まあ、ありますけど、
ありますな。
あのインスタのコメントで、
うん、
あのひろゆきさんから、
はい、
ルーキーのスケバンの人かわいいと、
うん、ひとみさんね。ひとみさんね、
はい、あー、
はい、今だってあれ、今度サーキー、今流れてるの鈴川サーキットと、
鈴崎と、
FEC のなつきちゃん
と、あと一人、あの一般の子らしいんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんです、オーディションで通ったの、女の子4人のね、
あのサーキー
アイジョブっていうやつの、
ヤマンバ、
ヤマンバギャルとか、
深夜さん世代じゃないですか、ヤマンバギャルって。あのガングロで目の周り白くして、
1個下2個下ぐらい。
あ、じゃあ私と深夜さんの間ぐらいだ。
うん、その俺はやっぱりあの影響で東京は怖いっていう、あの多感な時期だから、二十歳って。
そうですね、私の周りはやってはいなかった。ちょっとガングロギャルのとかからちょっと美白だったりとか黒髪の方がいいようにこう移行するぐらい。
あれさ、でもさ、
シノラーとかもいたな。
わかんねえんだけど普通に聞きたいんだけど、うん、ガングロって可愛いの。
いや、だから当時ですよ。
あ、でも当時だとしても可愛いのかな、やっぱ
可愛いっていうか、おしゃれとか流行に乗るとか、
とかその
そっちじゃないですか。
あれだと思うんですよ、アムラーから派生していって、うん、その今度あの日焼け、
うん、
日焼けサロンとかに行って黒い人が 可愛いみたいな、なんかサーフ系みたいな感じのが流行りだして、それが
行き過ぎたんだ、
発展しすぎてガングロになったっていう、
それでヤマンバになったんだ。
ヤマンバ、
そういう感じになった。
今思ったらさ、はい、じゃあその時から考えたらさ、もう今だいぶ落ち着いてるよね、いないでしょ。
だからもうそのガングロが流行ってから今度は、まあ、ガンジロというかこの美白、
ガンジロ、
そうそうそう、かあのなんつうの、前はガングロで茶髪が可愛いだったのが、今は黒髪ストレートの色白が可愛いみたいな。じゃあ
日本人人みたいなやつ
か。そうだからルーズソックスから紺のハイソックスが可愛いみたいな感じで、やっぱどんどん
清楚系が可愛い的な感
じの流行りはやっぱ変わってるから。
だから僕が中学生の頃には、中学生から高校に上がる時にはもうあのストレートパーマの黒髪のみんなここにピンつけてる感じ
の前髪押さえてる感じ ね、
そういうのが一番好きだ、
パッツン、うん、
顔面蒼白系とかあったら面白いな、みんな
病気みたい、ちょっと青白かったり、青白くて眉毛とかもいろんな、なんか今ギザギザにする眉毛とか流行ってるみたいですよ。
え、今はあれじゃないの、ぶっといの、
いや、それもうちょっと前ですよ。
えボサ眉でしょ、ボサ眉はちょっと前だな、うん、
ボサ丸、
ちょっとボサ眉、ね、
ボサ眉ボサボサなままの眉毛、うん、
もう手入れしないみたいな、
しないんだ、
まあ、本当はしてるけどボサ眉っぽく見せるみたいな、
うん、俺はあれ嫌いでした。綺麗に整えてる人の方が好きだから。
でも細くするあるんだよね、いろいろね。
そうだから、もう時期で変わるじゃないですか、女性のこの何変
わる変わる
ファッションの今の流行りとか、うん、今の流行りにしてるやつが一番おしゃれみたいな、あの風潮やめてほしくないですか、
うんうん、俺も思う、
まあ、似合う似合わないは別だからね、
普通でいい、本当に普通素顔が見たい、
こんなこんな
気持ち悪い、
何これ全然わからん、もうわからん、
もう眉毛とか関係なしにゲジゲジ、
それあれだろう、なんかあのあれだろう、もうノーブラで歩くような人たちの、
いやいや、いいか、
どんな偏見持ってるんですか、
これみたいなやつだろう、
欧米の方のトップモデルたちが最先端としてやってて、
いやっていうの
っていう言い方してればよ、ノーブラの人が歩くで。すごい、
なんかもうそういう
卑猥な人みたいな、
斬新なあれだろう、斬新な格好する
とか、すごい下がり眉とかねが流行ったりとか、
そうね、困り眉って言われたりとか、じゃあだから俺も眉毛前まで細くしてたのを出せって去年ずっと言われて、
まあ、今はちょっとね細い眉って、
眉ダサいって言われるの怖いね、
眉ダサいって何ってなるじゃん、
怖い
で、手入れしてなかったらしてなかったで、あの不潔な人みたいな感じで言われてたのに、ちょっと細くなってたらダサいって言われて、うん、したら今度ボサ眉でほぼ触ってないように見せるのが何それっていう、もう矛盾、2年前と矛盾してるんだよっていう。
でも深夜さん結構眉毛あれ言いますよね、うん、なんか舞台前とかでメイクするときとかに眉毛となんかいじってみたいなこと言いますよね。
あ、そう、俺は眉毛ができないから自分で怖くて、
なんかちょっと深夜さんの眉毛も下がり困り眉じゃないですか、
う
ん、
人にやってもらったのの産毛を取るくらいはできるわけ、でも自分で形とかが怖くてよ、はいはい、
整えるの。
でも深夜さんの、ね、元が結構こうなんつの下がり眉だから、なんかちょっと凛々しくするってなったら本当にこの眉尻、
あ、難しいんだ、
を全部そろぐらいしないと、うん、で描くぐらいしないと多分形は変えるの難しい。
今ほぼ何もしてないですよね、
してない。
でこの細さで整ってる感じですよ、
うん、
それは羨ましい。俺伸ばしたらめっちゃもうボサ、
私もめっちゃボサボサになる。
去年の今頃の僕の写真見たら分かるんですけど、あの永遠の一部
そうだったな、
そうそう、あれぐらいになるんで、
あの時いじらないみたいな感じだと思うな。
めいっ子とかつながりますよ、真ん中、うん、やっぱちっちゃい子供だからカミソリ入れられないじゃないですか、
うん、まあ、もうなんか僕もちっちゃい、じゃあまあ小学生の時まだつながってました、
う
ん、
あ、そう、
結構がっつりつながってました、
結構なあれだな、
うん、俺さんから荒垣さん眉毛つなげようって
何て言うや、でも眉毛つながってる人はさ霊感があるみたいな話もあるよね、
まあ、沖縄の人いますね、
うん、いやだからじゃあそのままだったらあれなのかな、つながるから、
うん、ほっといたらつながって見えるようになる、
あ、つながった、
つながった瞬間って浮かび上げておおいたんかいっていう感じになるかもしれないし
つながり方よ、とんこちゅうさんからともき髪が長いと、
髪長くなりました、
わらわらわら、
気づいたら伸びてました、ずっと帽子かぶってるんだよね、
はい、ということで、
はい、というわけでもうそろそろお時間でございますけども、はい、今日この後また便秘会が、沖縄市の村田にありますバーリレーションズ、アミューズメントバーリレーションズだったかな、正式名称が、はい、リレーションズで8時からありますので、今日はバイアスロンスペシャル直前スペシャル、
うん、
プラス、スペシャルゲストでパッションやらさんも、
はい、
お越しいただくので、ぜひぜひ 足を運んでいただいて、うん、あの受付でトモキに予約してますって言ってくれたらトモキが喜びますのでお願いします、
はい、とトベリュー巨鳥人の、はい、出演者募集が締め切りが伸びまして、うん、7月8日までになりました、はいはい、こちらがですね、本番が9月の1日土曜日と2日日曜日、はい、で稽古開始が7月の9日からになるんですけれども、はい、小学校3年生以上の男女、うん、はい、募集しておりますので、もし周りにね、あの本人じゃなくても興味がありそうな子とか、うん、あの出したこの子出たらいいんじゃないかなっていうような感じの子がいたら、はい、オリジンコーポレーションに電話かもしくはまあメールでも受付しておりますので、はい、はい、ぜひご連絡ください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何深夜さんやってるの？
いや、今すごい遠くから歩いてるさ、スカートの方が歩いてたんだけど、はい、風でひらふわ。
ひらふわ。
あの風で。
風で。
黄色い方、
それをちょうど超人の告知をしてる時にその主催の頭は女性のスカートひらりしてるのを見ておおって言ってました。
ちゃんと聞いとけや、
ちょうどそこにねでかいマイクロバス飛ばしてくれるっていう、
楽しんでんじゃないよ一人で窓の外の風景で。演出だろ。
人生って楽しいよ。これ
だから
最後にインスタのコメントもさんから女性版の方はマジパントゥーって来てますね、あのルーキーのやつ、
あの宮古島のやつね、
そう宮古島の泥塗
ったやつね、
はい、というわけで、本日のですね、うん、まあ、木曜オリジンチャンプルはもう以上でございます、
はい、
皆さんたくさんの、メールとツイキャスコメント、そしてインスタの方も参加ありがとうございます、
ございました、
また来週、お会いしたいと思います。というわけで、
来週もしかしたら台風が直撃して、
まあ、そう可能性もありますので、はい、どうなるか分からないですけど、
また
来週
会いましょう、
はい、お会い無事お会いしましょうね。
はい、気をつけてくださいね。
この後ベンビー会行ってくる友人、
はい、来週本番ですよ、荒垣信也と、
はい、劇団ホテルから秋山ひとみでした。
また来週
告知しなさいよ。